愛する兄弟姉妹の皆さん、
おはようございます。
今日はギデオンの戦いを通して、精鋭部隊の役割について一緒に学び、恵みをいただいていきましょう。
詩式7章19節から25節。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が、真夜中の4番の始まるとき、陣営の端に着いた。ちょうどそのとき、万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。3体の者が角笛を吹き鳴らして、壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営は、セレラの方のベテハシタや、タパテの近くのアベルメホラの橋まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。ついでギデオンはエフライムの山地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい。ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。
いよいよギデオンは300人の勇士たちと共にミディアン軍と戦いに出ます。しかし、無茶な戦いに神様は使わすと思われなかったでしょうか？ミディアン軍は13万5千人。イスラエルの精鋭たちはギデオンと300人の勇士です。どう考えても人間的には勝ち目のある数ではないですよね。ですがなぜこのような精鋭部隊を選んでの戦いを神様は導かれたでしょうか。それはこの戦いを通して神様のご栄光が表されるためです。さあ、実はこの御言葉を読み、一緒にこの話を聞いている皆さん、あなたも精鋭部隊なんです。どういうことかと申し上げますと、この世から誠の神であるイエス・キリストを信じて、十字架の血潮で罪を許されて、永遠の命をいただき、救いをいただいている、神の子とされたあなたは、世から選び出された精鋭部隊の一員です。また、あなたには使わされている現場やコミュニティがあるかもしれませんね。家庭、家族であったり、職場、学校、また地域であるかもしれません。その使わされている場において、あなたは精鋭部隊として、神様のご栄光を表すことができるんです。この精鋭部隊、二つの、大切な役割というか、恵みをいただくことができます。一つは、精鋭部隊であるあなた自身が神様と本当に深い信頼関係を、信仰を築き上げることができるということ。二つ目は、あなたを通して表される神の御業が、あなたの周り、使わされている現場にご栄光として明かしされるということです。そのためにあなたは精鋭部隊として選ばれているんです。ヨシア記の一章で、モーセの後を継いだヨシアはこのように励ましを受けてますね。一章五節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。精鋭部隊として選ばれて戦いについても、夜、ミディアンの軍勢を攻めようとするとき、もう座った通りに壺を割って松明を掲げて角笛を吹き鳴らす。そして、主の剣、ギ ギデオンの剣だと叫び時の声を上げる。ここまで聞いていて知っていたとしても、さあ、震えおののいてしまうのではないでしょうか。しかし、主はあなたと共におられます。あなたの前にあるどれほど強大な力、暗闇の力、敵をも主は打ち倒してくださるんです。それらの敵は主にかなうわけがありません。戦いは主がなさってくださいます。あなたの先に行って戦ってくださるんです。あなたが得た勝利、それを通してあなたの周りにいる人々に神の素晴らしい御業の栄光を明かしすることができると、二つ目の恵みとして申し上げました。ギデオンはこの戦いで大勢判明する形で勝利を得ました。しかし、敵の王たちを捕らえるまでにはまだ奔走していました。戦いに直接参加していなかった周りの部族、エフライム部族に声をかけます。伝令を発します。そして、直接戦いには参加しなかったけれども、イスラエルの他の部族も、この勝利の分取りを得ることができたんです。神様の圧倒的な勝利、宮座、ご栄光は、共に分かち合う仲間、家族と共にあるものです。その時、あなた一人の喜びではなく、共に分かち合う者たちの喜びとなるでしょう。願い一つ。主は素晴らしい。主の皆は本べきかな。と言って、同じ一つの勝利を群れで、大いに喜び、祝うことができるのです。これこそ主の共同体の醍醐味ですね。何年か前、夏の中高生キャンプに参加したいと手を挙げていた中学生がいました。ですが、その参加費、何千円だったんですけれども、彼は払うことはできない状態でした。締め切りの期間が迫ってきています。それまでに参加費を用意できないと、キャンプには参加できません。スタッフの先生たちもギリギリまで待っていたんですけれども、さあ、彼は信仰を持って神様に祈りました。彼の家は母子家庭です。経済的に非常に厳しい。兄弟もいます。彼はアルバイトすることを勧められました。実は同じ教会のある兄弟が廃品回収の事業をしていたんですね。で、まだ夏前の6月後半から7月にかけてだったんですが、その時は非常に日照りが強くて、もう暑さが蒸し返るような季節になっていました。一軒一軒、その お家を訪ねながら、廃品があったら預かるわけですけれども、大体の場合はピンポンして呼びかけても徒労に終わるわけです。いくらも廃品が集まらない。そういう状況が続きました。しかし、もう一度、一緒に働いている中高生のアルバイト、お金稼ぎ、小遣い稼ぎをしている仲間と一緒に、先生たちと一緒に祈りました。すると、何件もノックしないうちに、ゴロゴロと廃品が出てくるんですね。その日のうちに何千円か稼ぎ出すことができました。このようにして数日間のうちに汗水流しながらお小遣いをいただいて、キャンプに参加する費用を彼は用意することができました。彼のことを心配して周りで祈っていたユースの先生たちや仲間たちは大喜びでした。またその夏の中高生キャンプに参加してたくさん恵みをいただいて喜んで帰ってきた彼の顔を見ると、ユースの先生たちだけでなく教会の兄弟姉妹たち、もちろんお手伝いをして助けてくれたその廃品回収事業の兄弟も非常に喜んで彼を祝福したことは言うまでもありません。このようにして信仰を持って神様と共に働くならば、主が御業を起こしてくださいます。そしてそのご栄光は、共にいる共同体で、大いに喜び祝福され、恵みは分かち合われるものです。またそこが 神様を知らないコミュニティであれば、なおさら、主の皆本別から素晴らしい神様のご栄光が明かしされるに違いありません。あなたも主の聖部隊の一員として、恵みを体験し、神様のご栄光を表していきませんか。イザヤの43章21節やこのように書かれています。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。主の聖部隊のお一人として心から祝福してお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいしゅを知らない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。